生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分頃から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さあ、では本日はこの方にゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。北生き生き市民活動センターの歌うセンター長、古川剛です。
よろしくお願いします。お久しぶりですね。そう、歌うセンター長の古川さん、はい、今日は一体どのようなお話を聞かせていただけるんでしょうか。盛りだくさんなんですよね。
そうなんですよね。はい、これからやるイベントもあります。それから、はい、もっともっと利用してほしいですしね。それから、今度そういうね、みんなに利用してほしいな、あるいは利用している人たちが例えば他にもどんな団体さんが仲間にいるんだろうかって、そういうのも、ね、知りたい人もいるんで、はい、ニュースレターを発行したりとか
ね。何からお伺いしようかな。そうニュースレターっていう言葉がね今ありましたけれども、はい、新しくできたんですよね。北生き仙だより。
そうなんですよね。はい、今も言いましたように、もちろんみんなにこの生き生き市民活動センターの活動を知ってほしいっていう気持ちと、
はい、
それから、うちの施設体育館の使用の、ね、多目的ホールがあったり集会室があったり、はい、音楽室があったり和室があったりするんですけども、それぞれお部屋を使ってらっしゃる人が隣でどんな団体さんがどんな活動してらっしゃるのかなっていうのが分からへんとかね、そういうことがあるんで、そういう横の人たちをこうつなぐというか、そういう役目も自分たちの仕事だと思ってますので。
いや、素敵なお仕事です ね、 ですね、まあ、確かにね、まあ、その場所を借りるだけってなるとそれちょっと寂しいです
ね。そうですよね。ですからそういうその人と人をつなぐっていうのがやっぱり生き生き市民活動センターの仕事だと思ってますんでね。
まあ、そのね市民活動センターでのこう出会いっていうのがね、新たなこう何かものを作り出すことにねつながったりしたら本当に面白いですし、素敵なね出会いがそこであれば素晴らしいですよね。
そうですね。
実際あるんですか、そう事例というか、そこで横でつながって何か新しいイベントを企画されたりっていう方は。
そうですね、例えば夏祭りなんかやるときでもね、
はい、
例えば人力車同志社大学の人力車同好会の人がたまたま、料理室を借りに来てて、
はい、
でちょっとそういう話したら、じゃあ一緒にやりましょうとかね。それから例えば、高齢者向けの料理教室してらっしゃる、ね、はい、旦那さんがあったりして、でその人たちにその地域の人たちにも呼びかけて参加してもらうとかね、そういうこともしてますし、それからこれから、お話しするのは来年4つほどイベントを抱えてまして
ですね。来年4つも決まってるんですね。
そうですね。まずね、ちょっと、1月はねちょっとね本当に一つだけなんですけど、1月13日にですね、
はい、
フラキタ寄せ、生き生き市民活動センターの、まあ、向かい側にある付属施設で高齢者ふれあいサロンというところがあるんですけれども、はい、ここにまあフラッと立ち寄ってですね、
はい、
みんなでこういろいろおしゃべりをしたり囲碁をしたりとかするんですけれども、はい、まあ、そんな中で今回は、フラキタ寄せって立命館大学とかね、仏教大学の学生さんのお知見の人たちに来てもらって、楽しんでもらおうという。
寄席ですね、はい、でも気軽にフラッと行けるような寄席なんですね。なんか私からしたらちょっと敷居が高いイメージはありますけど、
どんどん来ていただいて、多分ねお客さん一人とか二人じゃね、学生さんもねやっぱりみんなで来て、こういろいろ突っ込んでもらうとますます学生さんなんて励みになりますからね。
いや、大学生もねいろいろと頑張ってるんですね。お笑いとか落語、
はい、その次がね今度はね、はい、ちょっと子ども向きっていうかですね、
はい、
2月4日にですね、はい、町の魅力っていうかな、その、シルクスクリーンを使ってですね、はい、で子どもたちのこう古着っていうかそういうものをリサイクルして、これは清華大学の学生さんとちょっとコラボをしてですね、
はい、
で子どもたち地域の宝物である子どもたちがですねその新しいそのシルクスクリーンで、デザインした服でリメイクして、はい、街を活歩するのを、まあ、夢見てやる企画なんですよね。
古着をリメイクするんですね、はい、素敵な企画ですね。 それが2月4日、はい、
その次は2月10日ですね、うん、でこれはあの、虹の探求っていう多様なですね、まあ、あの虹みたいにいろんな多様な、表現があるのでそれの、はい、まあこう原点を探るっていうかなそういうのをみんなで考えてみようっていう催しもんで、うん、ちょうどですね、はい、まあ、来年も2018年になっちゃってるんだけども、うんうん、あのフォークソングって今割合こうほらみんな使ってる言葉だけども、はい、フォークソングがアメリカの最新流行語として入ってきたのがちょうど半世紀50年ぐらい前なんですよ、
うん、そうなんですね、2010年。
でそういうその原点 の、 その紹介されたアメリカのなんていうかなあのいわゆるポピュラー音楽ではなしその庶民の人たちが作った歌っていうかねそういうのがマッチベースになって出てきた、まあ、ブームっていうか、はい、だからそういうものの一辺原点を探ってみようっていう、講演と、実演というかですねのをやろうというようなことを
決めました。講演と実演、
はい、
もうフォークソングって言ったらもう古川さんですけどいや担当されてるんですね。じゃあ
そうです、あの一応、まあ、あの日本語の部分はちょっと僕が担当しようかなと思ってますが、
うん、
あのまあ、もちろんあの今のさっき言ったフラキタ寄せもそうだしそれから、はい、街の魅力探しもそうだしそれから今回の虹の探求もそうだしそれからもう一つ、
はい、
2月24日にですね、
はい、
今度は、クラシックとフェアトレードコーヒーのですね集いというのをやります。でこれは、あのうち の、 そのセンターの利用者さん結構あのロックの人だとかねそれからフォークソングの人もいらっしゃるんだけれども、うん、
はい、
クラシックの音楽 の、 その練習で音楽室借りられる方も多いんですよね。でそういう人たちのまあ演奏とですねそれからフェアトレードのコーヒーっていうかね、はい、あの本当にこ う、 うなんていうかなこう、まあ、原産国でですね安い低賃金で、うん、こう働かされて作ったそういうもんじゃなしに、はい、ちゃんとしたそういう、生産国の人たち現場生産現場の人たちにもちゃんと、利益を還元しましょうってそういうそのフェアなその 輸入っていうかな、はい、そういうトレードの、中でのコーヒーっていうかですねそういうことをやってらっしゃる人を招いてですねでみんなでその小僧のコーヒーを飲みながら、このクラシック音楽を聴くという集いを考えています
。コーヒーを飲みながらクラシックなんて優雅ですね、は
い、ですからあの今言った4つのイベントですね、
はい、
あの私も絶対興味あるわあのお手伝いからしたいわっていう人がいたらぜひですね、
うん、
北木市民活動センターの方へ声をかけていただいたらと思います。
ああもうじゃあ今から募集はされてるということなんですね。も
うそうですね。
でこのイベントなんですけれどもどれも申し込みとかはどうなってるんですかね。申し込み事前の申し込みなんかは必要になってくるんですか。
今のところですね申し込みは、はい、あのなくてその場でも、まあ、どんどんあの誰でも来ていただいて結構ですしで料金の方も、まあ、無料
です。そうなんですね。
ただしちょっとあのコーヒーの方ですね、
はい、
ちょっとだけ、まあね乾杯いただくかもしれませんけれども。
じゃあもう来年のイベントももうすでにこう4本あの決まっているってい う、 もう目白押しですね。
そうなんですよね。
はい、1月には1月13日の土曜日、午後2時から午後3時30分で、こちらは高齢者ふれあいサロンでフラキタ寄せ、はい、で2月4日街の魅力探し、こちらは、開催の場所はどこになるんですかね。
市民活動センターになると思うんですけれども、
うん、
ちょっとしたら、ふれあいサロンの方に、まあ、場所移動するかもしれませんけども、
うん、
まあ、
向
かいで、向かいですからね。はい、
はい、虹の探求アメリカからフォークがやってきて50年、こちらも、2月10日土曜日の、
はい、
今のところ予定では午後1時から午後4時ということなんですね。
これはあのセンターの方でやります。
なるほど。で、最後クラシックとフェアトレードコーヒーの集い、こちらは2月24日土曜日の、午後1時30分から午後2時30分高齢者ふれあいサロンということで今決定してるんですね。
はい、
はい、いやもうどんどんじゃあ来年も楽しい企画が盛りだくさんですね。
はい、
はい、で生き生き市民活動センターというと、ツラッティ千本もうね多分あの北区にお住まいの方おなじみだと思うんですけども、こちらも関連施設なんですよね。
そうなんですよね。あのですから、私たち NPO、NPO 法人暮らしネット21っていう、まあ、法人 のメンバーでですね、京都市から、この北壱岐市民活動センターも、管理運営任されてますし、はい、もう一つの施設がその、京都市のですね、人権資料館、ツラッティ千本という施設が、私たちが NPO はですね、管理運営している施設です。
人権資料館なんですね。ちょうどね、12月来月人権週、人権月間となっておりますし、ぜひね、たくさんの人に、行っていただきたいなと思うんですけれども、このツラッティ千本のツラッティっていうのは何語なんですか？おしゃれな響きですけどイタリア語とかですか？
ですね、これはですね、1994年にですね、その施設がオープンするときにどういう名前にしようかなって、はい、でやっぱりそうですね、で実はみんなで連れ持って、連れ合って頑張ってきたし、それから連れ合って、これからもみんなで、楽しい生き生きした世の中を作ろうよね、それからできればこの、人権資料館、ミニミニ博物館を連れ持ってきてほしいなという、うん、そういう連れ立ってっていうかね、そういう気持ちのほとんど、ダジャレでつけたというかですね。
あ、そうなんですね。
ちょうどね、自分ね、ガンバ大阪とかね、
はい、
パブさんがとかね、ちょっとイタリア語かな、何語かな、スペイン語かなって感じの、ね、名付けが流行ってたんで、
なるほど、はい、ちょっとおしゃれな、
そうなんですよ、
カタカナで、
はい、おかげでですね、本当に年間5000人ぐらいの人がですね、連れ持ってきていただいてます。
あ、そうなんですね、はい、たくさんの方々が、連れ合って来られてるツラッティ千本、はい、展示室がいくつかあるんですよね。
5つありますね。
5つ、はい、はい、どのような展示がされてるんですか？
そうですね、例えばその、郷土史っていうかですね、はい、その戦没地域で人権に関わってきた人たちの歴史であるとか、京都全体のね、そういう歴史っていうか、例えばほら、今大河ドラマなんかね、どうしてもほら、はい、戦国の武将とか幕末の志士とかってそういう話になっちゃうじゃないですか。
多いですね。
そうじゃなしに結構そういう、教科書に決して名前が出るとかドラマに、ね、出る主人公じゃないけども、うん、ちゃんとみんなそれぞれ面白いこう、暮らしぶりがあったり生き方があったり、うん、でそういう人たちの、生き方をちゃんと紹介するというかですね、うん、そういう歴史的な側面と、はい、それから今例えばLGBT とかそのセクシュアルマイノリティだとか、うん、あるいは、はい、障害を持った人たちだとか、うん、あるいは、在日外国人の人たちだとか、うん、そういうそのマイノリティ、社会的マイノリティに置かれている人たちの人権というかですね、うん、そういうことを、考えてみようというかね、それも そんなに肩肘張らなくてすごい大事なことなんだけども、うん、
はい、
やっぱりこう頭をほぐして柔らかくするといろんなことが理解しやすくなってくるんで、そういうふうな、展示もですね、展示の工夫なんかもしながら年に2回特別展、企画展をやったりもしてます。
人権とか、人権問題なんて言われたらちょっと、難しいなっていう、ね、気構えちゃったりもしますけど、こう人権について、学ぶ、きっかけ作りとかその機会を作ってくださるような場所なんですね。
そうですね。ですから人権って本当にその、自分と同じようにやっぱり他人もやっぱりそれぞれ その生き方をこうお互いを肯定できる、お互いを尊敬できる、やっぱそこが原点ですからね。だから、上辺で言っちゃうのは簡単かもしれないけども、だけどそれをこう生活の中でこう 見直していくっていうか、そういうこともで、それはでもやってみると意外と面白いっていうかね。
いや、もうぜひね、本当に来月人権月間もあることですし、また今一度ね、たくさんの方に人権ということについて考えていただければなと思いますね。
はい、
はい、いや、もう本当にさまざまなこの学びの機会というか、の出会いのきっかけ作りもたくさんしてくださっているの京都市北壱岐市民活動センターですけれども、また今日そして来年も、ね、楽しみな企画がたくさんありますので、ね、皆さん目が離せないかと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは京都市北壱岐市民活動センターのセンター長でいらっしゃる古川剛さんに来ていただきました。この時間は北区の協力で壱岐北区情報コーナーをお送りいたしました。ではここで、フォークソングのシンガーとして活動されている古川さんからですね、一曲また 曲を紹介していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、あのね、冒頭に言いましたけど、やっぱ人と人とをつなぐっていうかね、それが大事っていうか、はい、それだから例えば、今若い人たちが商店街に入っていろんなことが頑張ってくれるとか、北行き市民活動センターに集っていろんな人がこうつながり合うとかっていうか、
はい、
その時に、僕はあの新青梅の商店街で随分そういういろんな人をつなぐ仕事を してましたんで、そういう、はい、新青梅の商店街の人々の暮らしぶりを歌った、風の木の町というですね、風の木というのは新青梅商店街の街路樹なんですよね。
うん、
でその、まあ、町の様子、町の人たちの暮らしぶりを歌った、少し前の歌かな。
はい、
はい
はい、ではお聞きください。
裸電球の店先でひたすら腰を低くして、そろばん夜鍋で弾いても食って終わりの怖きない、だけど博打に手を染めず多少目先が効いたなら、店の傾くこともなく子供も上の学校へやれたもの、いつの時代も繰り返された頑固な男と不器用な女の飾り気なしの細やかな暮らしが軒を連ねる商店街、同級生の大半も今じゃここらで見かけない、命知らずの若かった頃は確かにあくびの一つも出たわ、昔見かけた魚屋のハエ取りリボンの虫のように絡めてしまうしがらみはどこの町へ行っても同じだろうに、いつの時代も繰り返された頑固な女と不器用な男の飾り気なしの細やかな暮らしが軒を連ねる商店街、年老いて歯抜けになるように店の明かりが消えてゆき、下田やいつしか取り壊されて不動産屋の看板が、大地は震えてやりきれないようなニュースがテレビを駆け巡り、顔をしかめることもあるけど馴染みの客にはそいつは見せない、いつの時代も繰り返された頑固な男と不器用な女の飾り気なしの細やかな暮らしが軒を連ねる商店街、一言が素直に言えた人々や古新聞にくるまれた月に一度のとんかつが、かつえた口元植えた心を満たしてくれたわさりげなく、そいつが好きで体に染み付き御所大事にこの町に住む、
いつの時代も繰り返された、頑固な女と不器用な男の、飾り気なしの細やかな暮らしの、軒を連ねる商店街。いつの時代も繰り返された、頑固な男と不器用な女の、飾り気なしの細やかな暮らしが、軒を連ねる商店街。ラララエライライララライララララララライララライライライララリラララライララライライライララライライライララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ